私1月の29日が誕生日でありましてですね、64歳になるんですね。まあ、還暦を過ぎても4年早いもんですね。でね、どこでね年を取ったなということをですね実感するかと言いますと、まあもちろん体のねあちらこちらがね痛くなってくるとかね、足腰が弱るとか、まあそういうこともあるんですけども、年ごとに物忘れがねだんだんだんだんとひどくなっているなということを、ね、思うんですね。昨日もね説教のね準備が一段落しましたので、ね、まあコーヒー飲もうか思ってね2階の牧師館の台所に行ってですね、でカップにですねコーヒー入れたんですね。そして1階のね執務室に戻ってさあ飲もうかと思ってハッと開けたコーヒーとミルクが入ってるのに完全に湯が入ってないんですね。またあーって上を湯ジャッと入れて帰ってきたというそういうのがあるんですね。まあコーヒーの湯ぐらいだったらいいんですけども、もっと大切なことを、ね、忘れるようになってしまうかもわかりませんね。でも皆さん、私たちは何を忘れてもイエス様をね、イエス様だけは忘れないようにしないといけませんね。いやー、しかしもしかするとね、そのイエス様も忘れてしまってですね、ね、80、90になってね、まあ、老人ホームに入って上ことでね、何も雨だと言うかもわかりませんけどですね、高齢になればなるほど子供の頃に覚えた言葉をね口にする。でもたとえ私たちがイエス様のことを忘れてしまったとしても、イエス様は決して私たちのことを忘れることはないんです。なぜでしょうか。それは私たちが洗礼を受けているからですね。洗礼を受けていますからね。で、今日の箇所はイエス様が洗礼を受けになった箇所ですね。そこで今日はこのイエス様が洗礼を受けられたという箇所を通しながらですね、洗礼を受けた意味についてですね、今日分かち合いたいと思うんですけども、3つの点からお話をしたいと思いますけども、1つはですね、洗礼というのは私たちがイエス様の十字架と復活の命、特に復活の命に預かることであるということですね。まあ、ここでおられる多くの方々はですね、頭に数滴のですね、水をね受けるという、それがですね、そういう洗礼式だと思います。しかし聖書自体の洗礼というのはですね、川に行ってねダブーンとね、もう全部使ってしまうと。それどういうことかというと、罪の体が全部溺れ死んでキリストの命によって新しく生まれ変わったという、そういうことを表すためにダバッとねかかっておったんですね。まあ別に水の量に関係ありませんのでですね、まあ、そういう意味でした、ね、イエス様が洗礼をわざわざ、ですからまあその罪があるからこそ洗礼を受けるんですね。しかしイエス様には罪がなかった、この罪がないイエス様が洗礼を受けられたということはどういうことかと言いますと、これは私たちの罪のために死んでくださるということを表しているわけですね。皆さん、私はね今日のこのね説教の準備をしながら大切なことを教えられました、示されました。それはイエス様という方は本当に罪というものを深く知っている方だったんだなということですね。当たり前かも分かりませんけども、当たり前ではない。皆さんね、罪というものはね、犯せば犯すほど罪を罪と感じなくなってしまうんですね。ちょうどお風呂もと一緒なんですね。熱いお風呂にパッとあちっとしますけども、最初ぬるいお風呂に入ってね、だんだんこのね湧いてきてもそんなに熱いと思わないでしょ。それと同じで罪を犯せば犯すほどだんだん必ず罪をエスカレートしていきます、ね、そしてその罪を犯しているという感覚がなくなってくるんですね。聖書に書いてあるソドムの人々、ね、神様から一瞬で滅ぼされる、ものすごい罪深いことをやっていましたけども、しかし彼らは普段自分がそんな罪深いことをやっているという意識がなかった、ね、皆さんそこで罪の本質は何でしょうか。罪の本質、それは一言で言えば愛の破壊なんですね。愛の破壊、愛が破れることです。神様から与えられた愛をきちっと 受け止めないで他のものに目移りして、そこから別のものから愛を得ようとする。それでそこから心を満たそうとする。それが罪なんですね。イエス様は神様と深く交わっておられたので、その愛を破るということがどれほど神様に大きな痛みを持たせることか、そのことが分かっておられましたからですね。自分は罪を犯されず、ね、ただ罪を犯してしまう私たちと神様との関係を回復させるために洗礼を受けになったんですね。私たちの罪を負われた。ですから、もし皆さん、もし洗礼を受けなかったならば、その人は罪の中に死んだままになるんです。イエス様の十字架の許し、罪の許しと復活の命に預かることができない。そこには救いがない。だからイエス様はマルコ16章16節でこうおっしゃってますね。信じてバプテスマ、洗礼を受ける者は救われる、しかし信じない者は罪に定められるとおっしゃっております。そのことを私たちはもう一度ね、こう覚えたい。そして二つ目のにはですね、洗礼というのは私たちが神様の恵みを受ける道筋、手段であるということですね。神様と私たちは親子の関係になるんですね、洗礼を受けて。皆さんちょっと考えてみたいと思うんですね。親が自分の足もあともうね、1ヶ月もしか命がないと思ったときに、自分が残した財産がある、何百万円何千万円ね、その財産を誰にやりたいかと思うと、普通は自分の子供でしょ。よほどのことがない限りね、子供にやりたい、ね、それぐらい親子関係というのは切っても切れない一番深い関係なんです、ね、ある面神様と私たちとの関係もそうですね。もしあなたが神を信じないで洗礼も受けていないならば、神様と親子の関係を結ぶことはできないんです。すると神様からいただける永遠の命、天の御国を決して、このその財産をですね、受け取ることはできない。私今から40年ほど前ですけどね、今もはっきり覚えてますよ。ただ洗礼を受ける前でしたけどですね、その24、5歳の頃です。教会に通い始めた頃、一人で聖書を読んだんですね。ある一つの御言葉が目に飛び込んできました。それはエペソの1章18節の御言葉でこう書いてあった。あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐべきものがどのように栄光に富んだものかをあなた方が知ることができるようにという御言葉でした。私はその御言葉を読んだ瞬間ね、今でも覚えてますけども、口では表すこともできない大きな喜びがもうお腹の中からわーっと湧いてきたんですね。そしてやっぱり洗礼を受けなあかんなと強く思わされた。家はもうね、ここよりもね、この青町がもう大都会に見えるぐらい草深いね、田舎、ど田舎ですね、ど田舎でございますか、田舎ですね、飲酒深いんです。しかし私は親兄弟の反対を押し切ってもう洗礼を受けたんですね。あれから40年近く経ちますけども、洗礼を受けてよかったなとつくづく今も心から思わされます。皆さん、親にとって一番大切な存在は、宝は我が子ですね。神様にとってもそうです。神、皆さん一人一人が神の子である皆さん一人一人が宝なんです。そして神様はあなたに、私がこの創造したこの素晴らしい神の国をぜひ受け継いでいただきたいと願っておられるわけですね。そのために一人子さえ惜しまずにお与えになった。そこまでして私たちに天の御国を授けさせたいという神様の御心、神の御業、これを恵みというんですけども、その恵みを受け継がされる手段が洗礼ですね。皆さん、時々洗礼をですね、勘違いして終わる方がおられますね。 もっと今の自分こう知識もない信仰生活不十分な自分ではまだまだ洗礼を受ける資格がないと思ってね、もっと立派な模範的なクリスチャンにならなければ洗礼を受けることができないと、これ誤解です、勘違いです、ね、そんなことやったらね、私だからもう一生かかってもね、あの洗礼なんか受けられませんよ。そうじゃないんですね。自分が、ね、これだけ立派な信仰を持ったとか忠実に従っていく決意表明じゃなくて反対なんです。神様から私はあなたを私の息子娘にしたい、ね、そして私の大きな財産を受け継いでくれるかねと言われて、はい分かりました、私にはあなたの財産を受け継ぐ資格はこれっぽっちもありませんけども、恵みによってただただ感謝して受け取りますと言って素直に受ける、これが洗礼なんですね。これが洗礼を受けるということですね。そのことを分かりやすく教えているイエス様の例え話があります。王様が宴会を開きますね。その時招待しておったお客さんが誰一人来なかったので、ね、使いの者をよこして道に通っているね、あの通行者全部呼んでこいって、ね、言うでしょ。で人々が来たわけ。そしたらその中にね、あの礼服を着ていなかった人が一人だけいた。そこで王様はどうしたかというと、なぜあなたは礼服を着ていないのかと聞いたら、この人も黙っとったの。そこでこのやつもこんなやつも外へ行ってこう爪を出してしまえと言って怒ったという、そういう例え話がありますね。あれは何かを言ってるかというとですね、当時ね、王様とかこう貴族とかね、身分の高い方々が一般の人をね招待するときは入り口のところでね、一人一人に礼服を与えていたんです。 あなたは180センチあるから 2L だなとかね、まあ 2L とか SLM というのがあったかどうか分かりませんけどね、測ってちゃんとその人にあった礼服を与えていたんですね。だからそれを着てそして宴会場に入っていたんです ね。ここで言われている礼服というのはそう洗礼を意味するわけですね。おそらく招待された人々は旅の途中であったので、足はほこりまみれ、体もねお風呂なんか入ってない、汗と油でねちょっとこう匂っていたと思いますね。でもどんなに体が汚れていようが、その支給された与えられた礼服さえ着ていれば立派なお客様としてですね、王様から遇されたわけですね。そのように洗礼というのは私たちにはまだまだ不完全、いろんな悪いところがある、欠点があるけども、どんなにこういう大きな欠点や、短所があったとしても、礼服、洗礼という礼服を着ている限り私たちは決して罪に定められることはないんですね。いや、汚れているからこそ与えられる神の一方的な恵み、これが洗礼なんですね。そして3つ目に覚えたいことは、洗礼というのはイエス様がいつも私たちと共にいらっしゃることの印です。20年ほど昔にですね、まあ、あの亡くなった私の叔父はね、今生きとったら大正9年生まれですから、今生きとったら100歳近いでしょうね。その叔父は若い時海軍に入っておりましたですね。17歳で海軍に入って24歳で終戦まで24歳、ね、7年間ほどおったんですけども、で、あの昔その体験を本にして出版しました。で、私のが送ってきましてね、でその本を読んだ、ね、その本の中に同年兵という言葉が出てくるんですね。同年兵とは同じ年、同年兵つまり同期で入隊したもので、まあ、言ったら同期の桜ですね。その同期の桜はこの世のどんな関係よりも親兄弟の関係よりも強かったんです。なぜかと言いますとね、軍艦に乗り込んだ日からですね、毎日毎日先輩の兵隊からですね、嫌というほど殴られるんですね。それも一人が失敗すれば、たとえ自分は失敗していなくても連帯責任ということでですね、もう全員殴られるわけですね。けれどもね、 だからといってその失敗した兵隊をなじったり攻めるということは決してしなかったんです。逆に殴られれば殴られるほど、いじめられればいじめられるほど、お互いにかばい合い、どんな時にも助け合っていく心が生まれてきたんですね。何事も包み隠さず、少々恥ずかしいようなことも打ち明けることができた、叩き出すことができた。そこに本当に親兄弟よりも強い本当の絆が生まれてきた。それほどの信頼関係を作ることができたからこそ、あの厳しい戦争さえも戦い抜くことができたわけですね。あるね、イエス様もこれと同じように、私たちと同じ立場に身を置いてくださったからこそ、本当の意味で私たちの罪や重荷を担うことができる。私たちが苦しむとき、朝から晩まで殴られるということは、まあ、ないと思いますけども、苦しむとき、悲しむとき、それついつい心の中で怒りや憎しみやいろんな思いにとらわれて悩むときに、イエス様はその本当の悩みをよく分かってくださいます。イエス様は私たちと とても強い絆を結んでいらっしゃるわけですね。だからこそ、先ほどの連帯責任ではありませんけども、イエス様は私たちの罪の責任をご自分一人で全部受け取られたんです。ご自分だけが私たち全ての人の罪の罰を自分だけが受けるようにしてくださった。だからこそね、このイザヤ書のですね、最初読みましたこのイザヤ書の42章3節、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、真実をもって裁きを取り行うとありますね。皆さん、私たちは自分自身を振り返ってどうでしょうか。私はつくづく自分を見て、傷んだ足だな、くすぶる刀身だなと思いますね。理想的な、本当にね、世の証となるような、光となるような、ね、光を灯すことができるか、なかなかできないですね。罪のゆえにですね。あるいはまっすぐで、ね、ちゃんとこう立って、どんなことでも神様第一として歩んでいけるかというと、そうではない。本当に折れたこの足のようにですね、このこう生えている足のようにですね、昔はね、その川のそばに生えておった足というのは、それを削って一枚の紙にしてね、そこにいろんなことを書いておったんですよね。だからその足が折れたということは、結局役に立たなくなったという意味なんですけども、たとえ役に立たなくなったような足であったとしても、それでそれをもう誰かといって折って捨ててしまうんじゃなくって、くすぶって煙ばっかりのね、なびかせてですね、周りを煙たく着ている、そういうものをだからといってもう消してしまうんじゃなくって、どこまでもかばい続けね、ちょっとでも火が灯るように、ちょっとでもね、この固くしっかりするように期待をしながら、私たちに力を与え助けてくださっている、それがイエス様なんですね。そしてこのどんな時にも、いや苦しみの、むしろ苦しむ時であればあるほど、弱音を吐く時であればあるほど、共にいて守ってくださるんですね。イエス様は私たちを裁くために来られたんじゃなくて、救うために来られたからです。私たちもこのイエス様の姿勢にね、少しでも見習いたいと思うんですね。ある本に載っていた一人の男性のクリスチャンの証を紹介したいと思います。その男性がいる教会で、ある日修養会がありました。修養会といっても今ちょっと分かりませんけども、教会のキャンプやと思ってください。教会のキャンプが行われた。でところがその修養会に、キャンプに一人の女性が、ね、まあ、何人か たくさんの女性が参加していたんですけども、一人の女性が体調を崩したんです。そこでね、この証を書いたこの彼がですね、皆さんに呼びかけて、一緒にこの病気になったこの彼女のために祈ろうと皆さん呼びかけました。当然ですね、ええ、ところがそれを見ていたある先輩のね、クリスチャンがですね、その人に向かって、君、牧師先生もいないのに信徒だけで祈るのは間違ってるんじゃないかと言ったそうですね。この中ちょっと変わった考えですね、ええ、するとその彼は先輩に向かって、先輩、 人の病気のために祈ることはクリスチャンなら誰でも大丈夫ですよ、祈りましょうと言うと、その先輩は怒ってですね、家に帰ってしまったそうです。その晩彼は先輩の態度が理解できなかった。あ、そうですね。そしてそこで彼は祈ったんです。するとね、聖霊が彼にかけて、こう語りかけてくださった。あなたが先輩の家に行って先に謝りなさい、謝れ。しかし彼はね、納得ができなかった。神様、人のために祈りましょうと言ったことの何が悪いんですか。聖書にも人のために祈りと書いてあるではないですか。なのにどうして私が謝らなければならないんですかと言って神様に反発した。その気持ちよくわかりますね、皆さんね。私もわかります。するとね、聖霊は再び彼に語られたんです。あなたが正しいかどうかじゃなくって、その先輩を愛と忍耐を持って助けることが良いことなのか、それともつまずいたまま放置して彼を失うことが良いことなのか、どちらなのかということだよ。彼はその神様の御心が分かって、分かりました従いますと言ってですね、翌朝早く先輩が好きなパンをね、たくさん買って、そしてその家に行った。そこで、先輩、昨日は失礼しました、すみませんでしたと頭を下げて謝った。するとね、先輩は、いや僕の方こそ悪かったよ、ごめんねと言って先輩が謝ってくれたそうです。そして一緒にそのパン、買ったパンで食事をしながらいろんなことをですね、話すことができたそうです。帰り道、彼は彼の中に本当にね、聖霊がくださった喜びで本当にね、飛び上がらんばかり喜びながらね、感謝を持って家に帰ることができたそうですね。しかもです、数年後彼は神様の召しを受けて牧師になるべく進学校に行くことになりました。そしたらその時からですよ、誰よりも彼を助け支えて彼のために祈ってくれるようになったのはこの先輩だったそうですね。素晴らしいですね、皆さん。そういう証ですけどもね、自分の正しさを通そうと、その正しさにこだわるよりも、ね、もっと大切なものがある、私たちもついついね、自分の正しさ、自分のどこが間違ってんねん言ってですね、言いたくなる、人を裁きたくなる部分があるかも分かりませんけども、それよりももっと大事なものがある。それは神様が愛されている一人一人の救いのことであると、一人一人の魂をどう導くっていくか、その神様の視点に立ってね、こう接していくことが大事なんじゃないかなということを私はここで教えられたんですね。すると同時に、それと同時にですね、やはりそのイエス様もそうですね、神様がご自分の正しさにこだわる方だったら、私たちは誰一人救われてません。みんな滅ぼされました。けども、その正しさを神様は横に置いて、私たちを愛するあまりに、その罪のない独り子に私たちの罪を負わせて、そして十字架にかけてくださったから、私たちはそのままで神様の目の前でごめんなさい、イエス様を信じますと言うだけで罪が許されて救われたんですね。この恵み、神様の愛を今日覚えたいと思うんですね。聖書の中にこういう御言葉があります。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。ピリピ 4-6 の御言葉ですね。皆さん、それほどそこまでイエス様が低くなってくださった。だからどんな暗闇の中でも主が共にいてくださり、祈りを聞いてくださるんです。もっといい解決を教えてくださるんですね。その真実な主に頼っていけば、必ず主が助けて導いてくださる。私は、彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、真実をもって裁きを行う。この御言葉を覚えながらですね、今日も私たちと共に主がおられることを覚えながらですね、歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。